Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。メルボルン行ってきました。
いかがでしたか？
いかがでしたか？若菜さんどうぞ。
私が聞いたんですよ。今先にいつも聞かれるから。
すぐ いかがでしたかって言われたらよかったです。
それで終わるよね、大体ミヒは。何でも。今日どうだった？
よかったです。
さっきの会議はどうだった？
よかったです。でよかったの、本当によかったよ、ね、
ロボットでも言えるんだよ。
いやロボットはもうちょっとちゃんとしたこと言えるかも、ね、
ロボット以下だね。
ロボット以下だよ。
まあということで、
うん、
メルボルン2回目ですね。
1年ぶりのね。
そう、まずさ、1回目と2回目で何か違いあった？
なんかね、急激に知り合いが増えた
ね。
うん、
それはすごく感じた。なんかめっちゃ今回つながった感じがした、メルボルンに
ね。
うん、
まあたまたまのつながりが多いけど。
うんうんうんうん。でも一番さそのメルボルンに行こうと思った理由が、前回1回目来た時に見つけたカフェ、うん、すごいお気に入りのカフェがあって、でそれがなんかそこのオーナー夫婦、
うん、韓国の方のね、
韓国のね方のオーナー夫婦サイトのご縁をすごく感じて、
うん、
で結構やり取りしてたんだよね、その日本ってかこっちにいる間も。
インスタグラムだよね。
そうそうそう。
なんかあの和歌の本ができたら持ってってもらったり、
そう、メルボルンに行くっていう友達に、うん、あの私が書いた本を持ってってもらってプレゼントしたらすごい喜んでくれて、うん、
読めないのにね、
すごいなんか喜んでくれたんだよね、
日本語だからさ。
そうで、ディスプレイしてくれてたらすごいたくさんの日本人の、
うんうんうん、
なんかワーキングホリデーとかで来てる若者たちが、悩める若者たちがすごいそれを読んで、
うんう
ん
う
ん、あのめちゃめちゃなんか良かったって言ってた、うん、みんなに人気だったよみたいに今回お話しいただいて、本当ありがたいなと思って、ね、うん、なんか伝達者として同じ、うん、
伝達者、
そう、そのなんか幸せとかさ、
うん、
そういうなんか生き方とかのなんか共にこう伝達するものとして
うんうん、うん、
なんかこう存在してくださったことが、
ああそうだね、
ありがたいなって思うわけです、
うん、
まあ、そんな感じのね、すごい絆というかつながりがあったので、今回、まあ、いつもバイロンベイにね
直接来るんだけど、ね、
来るんだけど、メールボルンに5日間ぐらいかな、
はい、
行ったんだよね。
いや行ってよかったね。でも、
うん、どんなところが良かったの？
まずね、同じカフェに毎日行ってて、
うん、
まあ、その目的のベル、カフェベルトっていうとこ、
うん、
でそこで、まあ、自分の時間も過ごせたし、
うん、
まあ、仕事の時間も過ごせたし、出会いの時間もたくさんあったし、
毎日出会ってたよね。なんか
すごい面白かった、たまたまので。
そう、行くとこ行くとこでなんか話が弾むというか出会いがあって、うんうん、たくさん若い方たちと交流できて楽しかった。
そう、なんかさ、あの20代向けの本出したじゃん、
うん、
まあ、そういうこともあったのかっていう、うん、こともあるけど、そういうなんか新しい感覚をたくさん得られました。
あとなんかポイントはさ、なんか1回目は全然よくわからないで行ったじゃん、今回珍しく、
あ、
なんかご縁とかもなく、
あの1年前ね、
そうそうそう、うん、それで行って、うん、なんか本当につながりも何にもないよくわからない感じで、
うんうんうん、
最初泊まる場所とか選んだりしてたわけなんだけど、うん、今回はやっぱりすごく大好きなそのカフェと、うんうん、大好きなそこの友達夫妻に会うっていう目的があったから、まあね、じゃあその近くに滞在しようっていうことになったじゃん、
うんうん、
でやっぱり大好きなお店があったり、
うん、
大好きな人たちが住んでいるエリアって合うのよ、やっぱり。
あ、そういうこと。
そうだから、うん、同じ街中にね泊まるにせよ、前回と今回で全然、
あ、なんか全然違ったよね。
全然違ったよね。
いや不思議だね、
まあ、どう違うかっていうと、なんか 同じ町の中なんだけど、今回はすごく落ち着いて、本当なんか自分たちの通りとか街っていう感覚で過ごせたのが、
すぐ近いんだけどね。
そうなの、歩いて5分とかさ、
うんうんうん、前のところ
だね、前のところなのにやっぱりなんかそこって大事だなと思った、
うんうん、
だそういう決め方、自分たちが好きな人がいる場所
とか、なるほどなるほど、
好きなお店でも何でもいいよね、そういうエリアって、まあ、他のところを考えてみても、うん、やっぱりそこのエリアってすごい同じバイブレーションを持ってるから、
うんうん、
なんかすごく居心地が良くて、
うんうん、
だから滞在先も含めてなんかそういう選び方もなんかいいなって思った。
まあ、初めてね行く街だとどこがいいかはね多くの場合は分かんないけどね、
うん、
なんか好きなお店を自分と好みの合う人で、まあ、そこの場所に先に行ってる人からどんなお店が好きとかどのエリアが好きって聞いて泊まってみるのいいかも、
うんうんうん、
あんまりでも知らない街に行くときさエリアを気にせずホテル選んだりしてたからね、
うん、
昔はさ、
まあ、エリアが分かんなかったからね
そうそうそうそう、でも本当に全然違うよね、
うん、
エリアで。
あとはやっぱり本当に、うん、そこに自分たちは行きたいんだっていう気持ちで行くのがすごく大事で、
うん、
なんとなく、まあ、誰かに誘われたから行くっていうのも、うんうん、それは気持ちが動いてそこに自分の意思とかが通ったら多分いろんなことが、まあ、ユニバーサルアポイントメント的なことが起こってくるけど、
うんうん、
あんまりそういう状態じゃなくてなんとなくついてたとかさ、なんかそういう感じで選んでいくとちょっと割と最初混沌とするじゃん
なんとなくでいくとユニバーサルアポイントメントは機能しにくいってこと。
機能しにくいね、
意図してないから。
意図してないっていうかそこに自分の意思が通ってないから、
うん、
ユニバーサルアポイントメントが発動したくてもできない、
うんうんうん、
けれども今回、まあ、前回実はそんな感じだったんだけど、
うん、
でも今回は自分たちが会いたい人がいるから、
うんうんうん、
メルボルンに行こうって言って行きたくて来たじゃない、うん、だからなんか本当にそこで全くいろんな、 なんていうの予定とかさ何もスケジュール決めてなかったんだけど、うん、本当に大好きな人たちのカフェに毎日行けたり、うん、そこでいろんな人と出会っていろんな話が展開されていったり、
うん、
でその大好きなそのご夫妻とも夜遅くまでねこう語り合うことができて、
うん、そうそう YouTube にねアップそのうちするけど、なんか韓国料理の面白いおにぎりみたいなごちそうになって、ね、
うん、なんとかかなんとかパってやつ
あパは
パはご飯だ、ね、なんとかかんとかパって言ってた、
うん、
うん、
美味しかったな、
うん、
また行きたいね、
うん、だからなんかオーストラリアの滞在の仕方がちょっと新しいルーティーンができたなと思った、うん、なんかバイロンとか行く前にメルボルン、
うん、
でもなんか今までそのバイロン以外の都市にあんまり興味がなかったんだけど、
う
ん、
まあそうだね、
結構してやっぱりオーストラリア面白いなっていうのがやっぱあって、だからシドニーとかも行ってみたいなとちょっと
思
った。
あ、そう、
うん、
行く
1時間だからねここから、
だ
から、
あ、そうだね、
だからメルボルン行って最初、まあ、ケアンズ経由とかじゃん日本からで、メルボルン行ってシドニー行って、
うん、
で1時間だでシドニーからなんかまあここの近くのバイロンベイから近い、うん、バリナっていう町の空港にまで1時間なんだって。でそっからだとさ 2,30 分でバイロン来れるから、
レンタカーあるといいね。
そうあるんじゃない、大きい町だもんだって。
調べてみよう、
なんかそういうコースもいいなってちょっと思った、
うんうんうん、ちょっと新しい過ごし方になるかも
ね
一個の出会いによって。
そうそうそうなのよ
楽しみだな、
うんうん、
ということで次はバイロンベイですね。
はい、
ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないようにポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは良い週末を。
Life Travelers Cafe.